強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週からよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず松下さんのプロフィールをご紹介したいと思います。松下さんは1958年大阪生まれ、1980年日本マクドナルドに入社され、店舗運営の現場と出店戦略に関わって25年間ご勤務されました。2005年4月にとんかつ新宿サボテンを運営する株式会社グリーンハウスフーズに入社され、執行役員としてエリアマーケティングを活用した店長育成システムを導入し、大きな成果を上げられました。そして2012年、株式会社ピーポル&プレイスを設立し、代表取締役に就任され、現場経験30年のキャリアで築き上げた独自ノウハウ、店長ナビとスタッフが辞めない店づくりを研修およびコンサルティングで提供し、数多くの店長の成長に寄与されておられます。またご著書にですね、競合店に負けない店長がしているシンプルな習慣、これからもあなたと働きたいと言われる店長がしているシンプルな習慣、そして今年の4月にご出版されました店長のためのスタッフが辞めないお店の作り方などがあります。そして今回からですね、その最新刊の店長のためのスタッフが辞めないお店の作り方の内容を中心に、いろいろノウハウをお伺いしていきたいと思います。でまずですね、松下さんに最初に伺いたいのが、はい、どうしてこういう本を書くことになったのかっていう経緯からお聞かせいただければと思います。
そうですね、2冊目の本のテーマである従業員満足もそうなんですけど、やっぱりその店長が、どうあるべきかとか、その店長 その成長とか、まあ、実力、能力の発揮そのものがやっぱり店舗ビジネスの肝であると思っています。売上が上がるも利益が上がるも上がらないも、全て店長がやっぱり鍵になっていると思うんですね。まあそれは当たり前なんですけど、ところがまあサボテンで役員として仕事をしていて、あるお店、非常にいいお店があったんですけども、そこのお店に行った時に、やっぱりそのお店を支えているアルバイトのリーダーいたんですね。大学生だったんですけども、あまりに優秀だったので、ぜひ他の就職活動もしたんですけど、この会社に就職してよとかという話をしたらですね、その大学生が、いやいやいや、店長見てるとやっぱりちょっときついっすよねとか、飲食業はもうバイトだけで十分です、だからもうやっぱり仕事として、まあまあ社員としてやっていくにはやっぱり店長という仕事を目指すのはきついですという話を聞いた時にですね、大変なショックを受けたんですね。その店はまあ店長そこまで苦しそうにしているとは僕は思っていなかったんですけれども、彼が見ている店長の姿はやっぱりその店長に憧れてこの仕事を選びたいと思えるような状況ではなかったんですよね。私自身高校生の時からマクドナルドでアルバイトをして、で実は他の業界も目指してはいたんですけれども、まあ、結果的に4年間アルバイトした後マクドナルドに就職をしました。やっぱり憧れの店長がいたというのがそのきっかけの一つでした。自分自身、まあ、現場で店長もやっていましたし、自慢たらしくなりますけど、自分に憧れて会社に入ってきた人間もアルバイトもいましたし、自分自身が声をかけて、まあ、入社を進めたというアルバイトもたくさんいました。やっぱり店長の仕事というのが非常に楽しくって面白くって、まあ、生涯かけてやるぐらいの価値があるんだなという、やっぱりお山の大将という部分もありますので、店長の仕事は本当に面白かったんですよね。ただやっぱり何十年、20年、30年経って、現場で、現実にその大学生のそういう悲しい声を聞いたときに、これはまずいなって、このままじゃ外食、まあ、いわゆる店舗ビジネスが終わっちゃうなという気になりました。それが、まあ、きっかけ中のきっかけなんですけど、じゃあなぜ店長がそんなに苦しそうに、楽しくなさそうに仕事しているのかなと、改めていろんな店を見ていた時の、やっぱり共通点が、スタッフ不足、人不足なんですよね。だから人がいない、で店長が人アルバイトを集めることができない、集めて 元気を出して一生懸命売り上げを上げるためにお客様にいろんな接客やサービスや美味しいものを提供するというその意欲を沸かせさせるような行動を店長が取れない、まあ、そもそも人を集められないからそういう状況になってるんですけれども、そこが一番のポイントだなと思いました。
やはり松下さんとしたらば、自分が一生懸命働いてる職場が若い人から見て働きたくない職場って言われたらショックですよね。
ものすごいショックでしたね。まあマクドナルド自体もそういうことが全くなかったわけじゃなかったんですけど、転職をしてちょっとマクドナルドは違った空気を知った時に、あ、これがもしかしたらここのところの現実なのかもしれないと思って、私は独立したきっかけもそれがある意味一番大きなきっかけだったかもしれません。やっぱり世の中の多くの店長に店長の仕事っていうのは楽しいぞということを、まあ、知ってもらいたい、店長自身を憧れの店長に育てていきたい、かっこいいスーパースターも飛び抜けたスーパースターでなくても仕事を楽しむ店長にしてあげたい、そのノウハウを教えてあげたいなっていうのが、まあ独立のきっかけでもありますし、まあ2冊目として今回出させていただいた3冊目の本のもう根本のテーマではありますね。テーマというか一番ベースの私の考え方ではありますね。
はい。松下さんが一つの会社で働いていたらその会社しか関われないので、やはりコンサルタントになった方が助かる人はたくさんいるってことですよね。
そうですね、まあ、マクドナルドのような大きな会社だと私と同じようなことをできる人もたくさんいますし、まあ、もちろんサボテンのような会社でも私のまあ後任も育ててきたんですけども、やっぱりまだそこまでのやっぱり立場能力を持っている人たちがまだ育っていない、10店舗から3、40店舗ぐらいの企業チェーン店というのは世の中たくさんあるんですね。それぐらいの規模が非常に多いものですから、その人たちとかその、まあ、組織で企業で働いている店長たちが、まあ、ノウハウがやっぱり伝わっていないっていうか、まあ、学んでいないことがやっぱり非常に多いです。現実的には100店舗超えるとそうでもないんですけども、やっぱりまあ成長のやっぱり過程にある企業ではやっぱりそういう状況がやっぱり多々あるもんですから、彼らを特にとか私の中でも真っ先に育てていきたいなと思っています。
はい、で松下さんは主に飲食店に携わってこられたんですけど、この従業員さんが働きたい職場にするっていうのは飲食店に限らず全ての職場で言えることだと思うんですけれども、はい、松下さんのこのご著書は、まあ、飲食店の経験が書かれてますが、これは他の業種にも応用できると考えてよろしいでしょうか。
はい、まあ、店舗ビジネスに限らずといえばもうどの職場でも同じなんですけれども、基本は同じだと思います。で私自身はまあ飲食の経験が長いし、飲食の方が分かりやすいかなと思って飲食をベースに事例として書かせていただいてますけど、まあ、実際には携帯電話屋さんのチェーンであるとかガソリンスタンドであるとかアパレルであるとかエステサロンであるとか美容室であるとかサービス業も含めた、まあ、いろんなその店舗ビジネスに関わってきて、まあ、このノウハウは提供をさせていただいてます。技術的な要するに売上を上げる技術も含めてですけれども、基本的には同じなんですよね。何を扱ってるかが違うだけで、その中でも特にそのお店のそのスタッフの、まあ、集めるやる気を出させるということに関しては、まあ、業種は全く関係ないですね。
先ほど松下さんが一番がっかりしたっていうですね、そのアルバイトの人が勤めたいと思わない会社って言いますか職場になってしまったということについてですね、原因っていうのはどういうふうにお考えですか。
まあ、根本的な原因は社長の問題だなと言ってしまえば一言で終わってしまうんですけれども、店長がその仕事を楽しむ、先ほどもお話しましたけど、人を仕事を楽しむってことは人が必要なんですけども、その人を集める力がないっていうか方法を知らないということがまあ根本ですね。独立していろんな会社のご支援をさせていただいている時に、人の問題に関してはもうどの方もどの経営者もどの幹部も口を揃えて言うのが、人が集まらない、お金をかけて募集をかけても応募がない、である意味すぐに辞めてしまう、だから人不足で大変、もう口を揃えて皆さんおっしゃいます。そうじゃない店世の中には山ほどあるんですね。人がある意味溢れている、いくらでもアルバイトの募集をかけてなくても来る、人に困ったことがないという店長も現実にいます。その差が一番大きな問題です。だから そのことを知らない店長たちに、そのことを知らないということがうちの問題で、そのまあ経営者とか、まあ、その店長 その上司がそうなるためのノウハウを教えてあげてない。もう教えてあげてないんだったらノウハウ私知ってるので、ノウハウを教えてあげたいなということで、まあ、この本を書いた、うん、まあ、本を読んで本の通り全てできればそれに越したことはないんですけれども、なかなか本の1冊といえば200ページの中ではたくさんのことを書いてますので、なかなか難しいかもしれませんが、まあ、このポッドキャストも含めていろいろ皆さん学んでいっていただけたらいいかなとは思いますね、はい、
そうですね、うん、確かに私が知ってる範囲ですと、まあ、有名な遊園地の なんかはですね、その遊園地で遊び行った人が将来自分が働きたいと思って入社する人がいるって聞いたことあるので、うん、確かに募集を特にしなくても楽しいって言いますかね、利用者にとって楽しい思い出ができたらそこで働きたいってことになりますよね。
そうなんですね。今回ご紹介いただいたその本の第一章にも書かせていただいたんですけれども、やっぱり人に困っていない、アルバイトの少なくとも数やその質に困っていないというお店って、半分はアルバイトを今現実している人が友達を呼んできて、友達でご紹介してお店の、まあ、チームを作ってるんですね。で、残りの半分はというと元お客様なんですよね。だから元お客様が、てかお客様にお声掛けする場合もありますし、お客様自身がこのお店でアルバイトしたいですって言ってくる、そういういい循環が起きているというのが、要するに人不足になっていない特徴ですよね。
はい、わかりました。ということで、時間になってしまいましたので、この続きはまた来週お聞かせいただければと思います。はい、松下さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。